エレミア書43章です。この43章はエジプトへエレミアが連れて行かれるというところなんですね。その前にですね、初めの部分ではここでも前からできたヨハナたちがエレミアにですね、お前の言ってることは嘘だと、要するに予言を告げたのにですね、要するに偽の予言だと、偽りの予言だというふうにまで言ったわけです。で、この当時ですね、エレミアは偽の予言者をいつもですね、これは間違ってると言い続けてきたわけですね。この国は滅びないと、バビロンに降伏なんか全然する必要ないということですね。で、そういうふうにこの国は安全だということを言ってきたような偽の預言者をいつもですね、非難してきたんですけれども、その人々はですね、今度エレミア自身をそのように偽り者だと、偽への預言者だというふうに言っておるわけです。こういうふうにですね、真理を言うたからといって、受け取られるということは決してそういう保証はないわけですね。これはちょうど主イエスがですね、神を一番ですね、重んじた人、神と同じ、お方であるからですね、一番神を重んじたのに神を汚しているということで、死刑だと、死罪だというふうに言われたことと似ているわけなんですね。それぐらいですね、この人々のいわゆるこの世論といったですね、一般的な人々の考え意見というものをたくさんこの間違うということがあるわけです。で、それに、神が あなたを使わせてはいないのだと、主がエジプトを行ったらダメだとかですね、滅びるとかそんなことは全然言ってないと、そういうふうに今言ったわけです。でその後ですね、実際にこの今4節であるようにですね、ヨハナンと人々、民の全員と書いてありますが、これは文字通りのことではないと考えられるわけですね。遊牧員たちもおるわけですから、貧しい人全部が全部連れて行かれるんだけど、たくさんの人たちがですね、主の声に聞かなかったと。で、そのたくさんの人たちは少し前はどうだったかというと、42章の最初見たらですね、42章の1節2節、ここでもですね、ヨハナンが出てきますね。ヨハナンとエザンヤとか軍の長と民の子供全員が地位身分の上下を関係なくですね、たくさんがやってきて、そして預言者エレミアにですね、神の声を聞いてくださいと、神がどういうふうに言われているのかですね、なすべきことを示していただきたいと言ったわけだったんですね。それぐらいこの人々も指導者たちもみんな迷っててですね、エレミアに聞いてくださいと言ってみんなが寄っていったと。でエレミアはですね、前も言ったようにこの10日も経ってからですね聞いたと。その前にもこの6節に、良くても悪くても我々はあなたを通して語れる神である主の御声に聞くって言ったのに、そして10日も間ですね、真剣に祈って神の言葉を受けたと。そうしてですね、エジプト行ったらいけないと、この地にとどまれという言葉を受けたわけですね。エジプト行ったら死ぬんだと、この次の次のページのですね、42章の16、17のところですね。 エジプトに逃げた行ったらですね、必ずそこで滅びてしまうんだからと、こういうふうにはっきり言われたのにですね、今日のところ4節を見たらですね、主の声に聞くと言ってたのに聞かない。これはこのぐらいですね、この人間というものはですね、真実に従わないで自分の感情、自分の人間的な気持ちを第一にするという非常に強いですね、こういう、この罪というか、そういうものがあるわけですよね。そういうことをこれ表しているわけです。自分が良かったらいいと、自分の考え、自分の気持ちに合った考えだけを受け入れるとですね。で、あくまでこの自分というのがあるというのが分かりますね。神の声を聞きたいとか言っても、結局はですね、自分の都合の良いことだけしか聞こうとしなかったわけです。これは今日の私たちにおいてもですね、聖書を読むとか神様に祈るとか言いながらもですね、自分のまず都合を考えてですね、そこを犯すようなものは決して聞こうとしないと、そういうことがまあよくあるわけです。まあそういうことでですね、神様の声に聞くっていうことは、本当にこれはこの魂のうちが砕かれないと、こう従わないということがですね、こういうところでも分かるんです。口でいくら言ってもですね、きれいごと言ったところで、こういうふうに従わないということが、まあ、実際にある。この昔の人だけじゃなくて、現代の我々にもこういうことが、まあ、あるわけですね。まあ、そういうことを、まあ、ここで言ってるので、私たちもですね、そういうふうに、ね、言葉とか文で書いたりとか、なんかそんなことだけでですね、本当に心の底まで神様に従おうと思ってるのかどうかということをですね、それをいつもこういう記事から、まあ、問われているということなんです。それで、結局ですね、人々はエレミアが聞いた神の声に聞かないで、いや滅びたりしないんだと、エジプトを行かないと、ここで留まったらバビロンに殺されるというふうに、自分の人間的な都合をまず第一に考えて、そうしてしたわけですね。神様のこんな罰なんかないよというようなことですね。それで、みんなを集めて、ユダに残っている人たちをみんな集めて、そうしてすべての人たちがエジプトの地みんなが行ったというんですね。で、その中にこのエレミアとバルク、バルクはエレミアからの神の言葉を忠実にですね、書き取っていった人ですよね。この二人はどうしてこんなところにおったのか、あれだけエジプトに行ったら滅びると、裁きを受けると言ってたけれどもですね、これは人々がやっぱりですね、不安だからですね、また自分の都合のいうことを聞こうとする、まあ、そういう気持ちがあったからですね、エレミアも連れて行ったということはありますね。ここに行ったら祝福が受けられないと、もっと前はですね、バビロンに連れて行かれる人たちが祝福を受けるということだったんですね。で、残った貧しい人たちはその地でとどまれと、とどまれば祝福が与えられるということだった。そういうふうにしてですね、この最後までエレミアはエジプトを行ってはいけないと言ってたんだけど、そこに神の言葉を無視して行く人たちの集団の中に置かれて、結局エジプトの方へ連れて行かれたというわけですね。それでですね、このユダからエジプトまで、これはかなりあるわけなんですね。けれどもですね、そこで何をエレミアが考えたり祈ったりしたかは全く書かれていないわけです。前のこの全国集会、去年のですね、言ったように、このようにここから見たら分かりますけど、ユダの地からエジプトまではですね、割合簡単に行けるわけなんです。まあ、せいぜい数週間待ったらですね、行けるわけですね。そんなにもかからない。けれど、エジプトから出てずっとカナンの目的地まで40年もの間ですね、到着できなかった。ものすごい回り道をしたと、 荒野で滞在したということだったんですね。まあそういうところにも象徴意味があったんですが、まあここと見てもですね、決してそんな長い距離でないというのが分かりますね。で、自分がですね、どんなに行っても神の言葉を聞かない人たち、そういう聞かない人たち、滅びていく人たちの集団の中に置かれて、そしてそのままエジプトに行ったわけです。これはですね、このエレミアが初めから終わりまで徹底してですね、このように人々の低いところにどこまでもですね、こういうふうに連れて行かれたんだけど、これも神様がある意味ではですね、このようになされたということだと思います。滅びようとしていく人たち、神に背く人たちのところまでどこまででも言えば行ってですね、そうしてあくまで神の言葉を語り続けたということなんですね。これはまあイエス様もですね、ちょうど似てるところがあってですね、エルサレムへ小さいロバに乗って行った時にはですね、たくさんの人たちがこれを歓迎したわけですね。ホサナホサナと。そして受け入れたようなのにですね、すぐにですね、祭司長や律法学者、いろんな人たちに先導されてですね、そして十字架につけられる時でも、一人許せる。バラバを許すか、イエスとかって言ったらですね、バラバを許せということにみんながそう言ってですね、イエスが結局十字架につけられたというようなことも書いてあります。そういうふうに、そして一番悪いですね、悪いことをした人と一緒にやばされたわけです。ですね、十字架ってそうですね、最も悪いこと、重い罪を犯した人たちが十字架にかかる。それと同じ姿で一番低いところまで行った。共に最後まで行ったというところがありますね。このエレミアもですね、そういうふうに滅んでいくような背く人たちと最後まで一緒に行ったと。いうところがですね、この、まあ、そういう意味でイエス様と似たところがあるわけです。で、そのもうタッパンヘスというのはエジプトのですね、ナイル川の河口ですね、河口付近なんです。この地図では載ってないと思うんですけども、ナイル川の河口付近のところですね、そこまで行って大きな石を手に取って、そしてこれ象徴的な行動をしたわけですね。で、これはですね、ユダの人々の見ている前でファラオの宮殿の入り口の石の下にこう埋め込むってんですね、大きな石を。そうして、これはですね、神がですね、バビロン王を招きをしてエジプトまで来るというわけですね、進撃して、そして彼の王座を今言うとこの石の上に置くのだと、そこでですね、そこまでバビロン軍が攻めてきて、そしてこのいろんなものを奪って、あるいはこういうふうに殺したりですね、奪ったり補修にしたりすると、神殿に火も放つと、まあ、こんなふうにして、エジプトに行ったら安全だとかいうふうな人間の考えは粉砕されてしまうということを予言したわけですね。でこのようにですね、エジプトまで行ったらですね、まあこの連れて行った人は何か良いことをですね、予言してくれるかと思った。けども全然そういうふうな人々にですね、迎合、人々の間違った考えにですね、受け入れたり迎合したりしないわけですね。どこまで行こうとあくまで本当のことを言い続けたということです。それがもうこのエレミアという人の姿だったわけですね。あと、この43から44まででエレミアの言葉は終わるわけなんですよね。実は。最後の生涯の部分は、まあ、そういう形で、滅びゆく人たち、あるいは神の言葉を耳を聞かない人たちに最後までですね、徹底してこのように、ここへ来たら滅びるんだと、神様の言葉があるっていう、関して同じことをですね、こんなところで言ったらですね、もうみんな来たわけですからね、来たんだからもう今更言ったって、何を言うのかと言って、殺されるかもしれないです。 というのは自分たちがですね、エジプトまで来とんだから、そんなところに来たから滅ぼされるんだと、裁きがあるんだと言えばですね、これはお前何を言うのかということになって、自分たちの運命を呪うような感じだということになりますね。でもそれぐらいこのまあエレミアっていう人はある意味で非常にこの神の言葉をそのまま受けてですね言ったと、人の機嫌取りなんか絶対しなかった人だっていうことわかります。これはですね、宗教家っていうものはそういうことになりがちなんですね。いろんな宗教家にしても上に立つ指導者、今の首相なんかその典型ですよね。お金ばらまいたりして入れてくれるだろうっていうような類のことを考えていると、そういうふうに何でもそうなんですね。学校でもですね、校長って言ったら何か先生親がですね、受け入れてくれると、そんなことを考えてですね、生徒のためにどうかっていうことでなくて、表面的に受け入れてもらえると、まあ、そういうことをよく考えてしまうわけですね。まあ、それがこういうふうにそんなもの全部振り捨ててですね、ただひたすら神様の言葉、自分の運命がどうなるかっていうことを全く考えないで言い続けたと、まあ、こういうのが本当のこの預言者ということなんですね。預言者の本当の姿っていうのはこのエレミアを見たら一番よくわかるわけです。だからこれを言ったからどれだけ聞いてもらえるかっていうふうなことを考えないわけですね。ただ言えと言われるから言うのだと、それがまあ証になった証言というわけですね。まあ我々はいつもそういうことを考えて、人がこれをどう思うだろうかとかですね、そういうことを考えたり、神の言葉を聞くふりをして人間の感情を第一にしてしまうということは非常に多いわけですね。まあそういうことで、この神の言葉に本当に意味で従った人の姿が、まあ、これをによってですね、私たちを学ぶことができるというわけですね。はい、それでは今日のエレミア書はそこまでにしておきます。